恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所はマルコによる福音書の第9章30節から37節。マルコの福音書第9章30節からお読みします。さて一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子は蘇ると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を、私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。今朝ここから、誰が一番偉いかという題で御言葉を味わいましょう。湾岸戦争が始まって、さらに拡大する様子を見せながら、本当に大きな痛みを世界中が感じています。誰もが平和を願いながら、なぜ戦争をしてしまうんでしょうか。聖書の答えははっきりしています。ヤコブの手紙4章の1節2節。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。聖書は明確に戦争の目は私たちの心の中にあると教えます。自分の利益と欲望のために他を排除し倒す。国と国、民族と民族、それが食料、また資源を得るために領土を奪い合っていく。しかし同じ欲望に駆られて、私たち一人一人がその家庭や職場の中で争いを起こしてしまう。私は6人兄弟の中でずっと子供時代育ちました。後には9人兄弟になったのですが、ですから食料のあまりない中で、6人兄弟ですからもう本当に芋の子を洗うようなですね、少年時代なわけです。食事の時にお皿のおかずがちょっとでも他人のが大きいと、これは大変な問題になります。もう大騒ぎ、大喧嘩になるわけです。おかげさまで、一瞬の間に、どれが一番大きいかを見分ける力がついたわけですが、しかし不思議なことに、どれほど公平に分けられていても、他人の皿の方が大きく見えるものです。盗むっていう字を皆さんちょっと思い出してください。盗むっていう字は、次の皿と書くんです。面白い作りですね。次の皿、隣の皿が大きく見えるので、そして欲望、妬み、怒りからですね、ついに盗みに走ってしまうわけです。本当に私たち自身の心の中に戦争の根があるということをですね、知らされるんです。他人が幸せであることが許せない。太宰治っていう人がですね、家庭の幸せは他人の不幸と言ってます。すごい言葉だと思いますけど、ある家庭が幸せでいると、 それは他人から見れば自分の不幸のように見えてしまう。なんとも、寂しい人間の心をよく表しています。今日の聖書の箇所を通して私たちは、特に弟子の姿を見ながら、そこに私たち自身の姿を見せられるのです。私たちはマルコによる福音書をずっと学んできまして、この9章のところで、まずイエス様が山の上で、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて上がられたところで、素晴らしい姿変わり、変貌されて、その山を降りてくると、山の下で転換の霊に疲れた子供を癒して悪霊を追い出し、その後、一行はガリラ屋に帰ってこられます。さて、一行はそこを去ってガリラ屋を通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。なぜイエス様は人に知られたくないと思われたんでしょう。イエス様は、ペテロのあの信仰告白をきっかけにして、ご自分が今から十字架に向かって歩んでいく、十字架にかかるというご自分のこの地上での目的を語られ始め、今や弟子たちにこの事実、この最も大切な十字架の事実を彼らに理解させ、それに備えさせようということが、イエス様の一番の今の願いです。31節。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子を蘇ると話しておられたからである。この一字を教えるためには、できる限り人々から群衆から離れて、群衆はただひたすらキリストを王様に祭り上げて、キリストから何かいいものを得ようとする、そんな方向ですので、今はそういう騒ぎから離れて、十字架、そのことを弟子たちにしっかり教えたかったんです。以前にもイエス様は十字架のことを語られたとき、弟子たちには全くちんぷんかんぷんで、わけがわかりませんでした。今回も彼らは理解できません。32節。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。弟子たちが描いている救い主のイメージと、イエス様が今おっしゃっている十字架にかかられるということとがまるで違うわけです。自分たちが望んでいるイエス様の姿と、イエス様が今行こうとしている十字架の道とがあまりにもかけ離れていたので、弟子たちは、イエス様の言葉が全然心に入ってこないんです。人は聞きたいことだけを聞き、見たいものだけを見ると言われますけど、私たちもそうじゃないでしょうか。聞くべきことを聞かない。聞きたいことだけ聞いてる。本を読んでいても、本の中から自分の知りたいことだけ上手にこう聞きながら、読みながら、読み取りながら、読むべきことを読むと読み取らない。説教の中でも、自分の聞きたいことはよく聞くけども、ちょっと耳に痛いこと、ちょっとこれはいらないと思うことは、こう、筒抜けて、そのままですね、流されていってしまう。そんなこと聞きましたっけ?とですね、気がつかない。弟子たちは、聞きたいことだけ聞き取ろうとしますから、聞きたくもない十字架のことなんかはですね、まるで理解しない。しかし、彼らが理解できなかった、もう一つの理由は、この32節に、またイエスに尋ねるのを恐れていた。そうなんですね。私たちもこういったことがあるんじゃないでしょうか。聞くのが怖い。本当のことを聞くのが怖いので聞けない。例えば、どうも体の調子が良くない。何かあるんじゃないでしょうか。病院に行って調べるべきなんだけども、もしかすると悪い病気だったら嫌なので、本当のことがわかるのが怖いので行かない。聞くのが怖い。弟子たちのうちには、そういった思いもあったのです。イエス様は、一人、弟子たちから少し離れて、ポツンと寂しそうに、誰もご自分の 重い十字架の道を歩んでおられるっていうその思いを理解してもらえないので、イエス様は一人弟子たちから離れてポツンと歩いて行かれます。イエス様から少し距離を置いて、弟子たちが、12人の弟子たちが、こう、一塊になって、何かごちょごちょごちょごちょ話しながら、ついていくのです。そのまんま、イエス様と弟子たちの一行は、カペナウム、ガリラヤ地方のイエス様たちの伝道の拠点であるカペナウムの町に帰ってきました。そして家に入ります。33節。カペナウムに着いたイエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？カペナウムの入った家っていうのは、ペテロの家であったろうと思われるのです。そこに入ると、やおらイエス様は質問します。道で何を論じ合っていたのですか？イエス様はちゃんと弟子たちが、ご自分から少し離れたところでごちょごちょごちょごちょ何か言い合っていたのをちゃんと見てた、撮ってたんですね。ここで言う論じ合っていたのですかっていう言葉ですが、前回のところで、9章の14節。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。ここにも論じ合っていたという言葉があります。この14節の論じ合っていたっていうのはですね、大っぴらに大きな声でですね、もう椿飛ばしながら、もう互いになじり合う、互いに相手をですね、非難し合うっていう、そういう論じ合う。ところが、この今日の33節、34節に出てくる論じ合うはですね、そういう論じ合うんじゃなくて、内緒話、ひそひそ話をしているっていう、そういうですね、論じ合い方なんです。あまり大きな声では言えない。ちょっとこう、陰湿な議論を彼らはしていたっていうんです。道で何をひそひそ話あなた方はしてたんです。私に聞かれまいとして少し距離を置いて、何を何か暗い感じで喋り合ってたんですか。34節。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。この時の弟子たちの姿よくわかるような気がしませんか？彼は十字架のことについてはちんぷんかんぷんでまるでわかりません。でも今彼らの関心は十字架のことじゃなくして誰が一番偉いか。このことになるとですね、目がけろに冴えてきてですね、もう活発に腹の探り合いをするんです。字が丸出し。しかしさすがにこうした議論というのはあまり良いことでないっていうことを彼らも分かっていましたので、声を潜めて、イエス様に聞かれないように、そしてイエス様から質問されると、黙るしかない。答えられない。弟子たちのこういう争いっていうのは、順位争い。ここだけではなくて、実証に行っても出てきますし、また、イエス様の十字架にかかられるその前の晩、最後の晩餐の席でも、彼らはそういう腹の探り合いをしているんです。この9章のこのところでは、山の上にイエス様とペテロとヤコブとヨハネと3人だけ弟子たちを連れられて行ったとき、そこで驚くべき光景をこの3人の弟子は見たのです。栄光に輝くキリストの姿を見たのです。これはこの3人にとっては大変な特権でした。そしてそれだけじゃない、モーセとエリアまで現れたのを見たのです。彼らは山を降りてきて、有頂天って言いますか、他の9人とですね、これでぐっと差がついたわけです。皆さん、このペテロとヤコブとヨハネがですね、どれほどその体験をですね、誇ったでしょうか。降りてくると、逆に残っていた9人はどうでしたか。赤っ端を書いてたわけです。できると思ったのに悪霊を追い出すことができなかった無力さのゆえにですね、人々からですね、どうした一体どうなってるんだとですね、本当に恥ずかしい失敗を彼らは見せてしまったのです。大きな差がついてしまいました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネは自信満々高ぶっています。9人は失敗のゆえにですね、妬みとひがみと劣等感に駆られて、 そんな中でですね、余計に心の中ではですね、順位争い、本当にですね、醜い、そういった思いがですね、ドロドロしたものが彼らのうちに湧き起こっているのです。なんとか自分を、他人を出し抜いてでも上に登らせたい。自分の存在を誇りたいとですね、彼らはそのことで議論をするのです。イエス様は、そんな彼らを目にしながら、家の中でお座りになって、35節。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。弟子たちは、なんとか人の先に立ちたい、先頭になりたいと野心満々なのです。イエス様は、ここで、この弟子たちに、そんな野心を持ってはならない、待望を持ってはならないとは決して言いませんでした。イエス様はここで、人の先に立ちたいなどと考えてはいけませんとは言われなかったんです。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、野心を持て、しかし、新しい種類の野心を持つように、純化された野心を持つように、人の先に立って、人の上に立って、人に仕えられるような、そんな野心ではなくして、他の人に仕えるもの。自分のために他人を利用しようとするような、そのような野心ではなくして、他の人のために生きる、そのような野心を、そのような望みを持て。皆に仕えるものとなりなさい。今年度の私たちの教会の標語が仕える教会。それがただのお題目に終わることがないように、残る数ヶ月間、いやこれは一生涯の課題でしょうがけれども、本当にですね、仕えるということをですね、私たちを深く自分自身の在り方、生き方として教えられ考えさせていただきたいのです。仕えるもの。これは文字通り、食卓に、給仕する、食卓の給仕する人。ですから食卓で他の人が食べているのを一生懸命自分は食べないで一生懸命給仕して、他の人を生かす人のことなんですね。他の人を生かそうとする、そのようなものとなることに野心を抱け。他の人を生かす人こそ、実に、自分自身も生かされる道なんですね。そんなイエス様は生き方を具体的に見せるために、ここで一つのことをなさるのです。36節。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。非常に興味深い、非常に印象深い、ここでイエス様は行動を取られます。その家にいた子供なんでしょうか。もしかするとペテロの子供かもしれません。子供を連れてきて、弟子たちの真ん中に立たせて、それだけじゃない。イエス様がその子供をですね、ぐっと腕で抱き寄せるんです。皆さんその姿をですね、想像してみてください。弟子たちの真ん中で小さな子供を抱き寄せて、頬ずりでもせんばかりのイエス様のそのお姿。実は弟子たちにとっては子供っていうのは鬱陶しい存在でした。想像しいし、飛び跳ねて、みんな眉をしかめていたんです、弟子たちは。弟子たちの姿っていうのはですね、この辞書の後のところでも出てきますけど、子供ってのは鬱陶しい。本当にうるさいので、少しでも自分から遠ざけていたい。そんなですね、弟子たちの姿がありありと浮かんでくるんです。もしかすると、その子供はですね、ペテロの子供だったかもしれません。そうするとですね、他の11人の弟子たちはですね、想像し、その子供を見ながらですね、横目でチラチラ見ながら、全く、ペテロは私たちの中で頭のような顔をしてるけど、家に帰ってくるとなってないじゃないか。本当にしつけがなってない、ペテロ。 この子供を見ればペテロは第一のものになっちゃいけないな、なんてですね、やっぱり腹の中で探り合いをしているのかもしれません。実証の13節では、子供がイエス様のところに来るとうるさいって言ってですね、子供を叱りつけて子供を追っ払おうとする弟子たちの姿が出てきます。弟子たちの目からすると、子供は鬱陶しい、邪魔な、価値のない存在。ところが、そんな風に思っている弟子たち、すなわち弟子たちからすれば、自分たち何とか上に上がりたいんですから、上にっていう方向がありますので、そんな彼らには子供の存在っていうのは目にも入らないし、ただ邪魔に見えるだけ。その真ん前で、イエス様は子供を抱き寄せるんです。そして私の心は、この子供と共にあります。私は、この子供と一緒にいたいのです。私の心はこの子供に向いています。それをみんなの前でお見せになったのです。パウロはピリピ人の手紙の2章の3節4節でこう言っています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。虚栄に走り、互いに自分を優れたものと見せ合うとき、そこに混乱と争いが起きてきます。弟子たちはまさに虚栄に走っていたのです。人が虚栄に走るとき、弱いもの、低いものは忘れられ、蔑まれ、軽んじられていきます。ローマ人の手紙の12章の16節、互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。イエス様はそのことを今、子供を抱き寄せるそのお姿を通して、しっかり弟子たちの心に刻み込もうとするのです。虚栄に走る弟子たちの目には、子供は邪魔な無価値なもの。実はその時代には、イエス様のこの時代には子供っていうのはそのように見られていたんです。先週、横浜の白山道教会でご奉仕させていただいて、教会の一部屋でですね、二晩泊めていただいたのです。そしてその教会の牧師、若い牧師なんですが、教会のすぐ近くのですね、アパートに住んでいらっしゃってご家族で、朝になるとですね、その松下先生の子供お二人いるんですけども、そのお二人が、私のところにお越しに来るんです。もうお客さんが来るとお越しに来るのが彼らのもうすごい楽しみだらしいんですね。日曜日の朝、お二人がですね、7時ぐらいにですね、先生起きてる?ってお越しに来てくれるんです。そして私の部屋に入ってくると、上の子供が6歳のゆうくん、欲しくあれっていう名前から、ね、言葉からゆうくんとですね、一文字で取ったらしいです。そして下の子が4歳の女の子で、ゆかちゃん、ある香り。香りのあるようにっていうことでですね、ゆかちゃん。入ってくるなり、4歳のゆかちゃんが、ゆっくりお休みになれましたか?お寒くありませんでしたか?ってですね、もうなんとも可愛いんですね。そうするとですね、ゆうくんがですね、何かいい匂いがする。頭に何かつけたでしょうって言うんです。私頭に何もつけないんです。そこで私答えて、歯磨きの匂いでしょう。その後で二人に連れられて先生のお家に行きまして、朝ごはん。家に入るなり、ゆかちゃんが叫びました。パパ?ママ?先生ね、おかしいんだよ。頭に歯磨きをつけるんだって。もう、なんともですね、もう、可愛くって、ですね、どこでどうなったのか、頭に歯磨きをつける不思議な先生っていうことになっちゃったんですが、ですね、まあ、子供って、本当に無邪気で、可愛いもんだと思いました。確かに、子供は無邪気で可愛い、素敵だなと思いますけど。しかし、弟子たちからすれば、子供は鬱陶しい、本当にですね、厄介なものだとしか映らなかった。男たちが上へ上へと何とか自分を上に上げようとする中で、 女たちはどうだったでしょう。この家にはペテロのお嫁さん、また姑もいるんです。女たちは育児に追われ、家事に追われ、男たちが見向きもしない子供の世話にひたすら明け暮れているわけです。上に上になんてですね、そんなこともう全然もう考えないで、ただひたすら家事に追われている奥さんたち。でもイエス様のお言葉に、女性たちはですね、パーッと喜びに顔を明るくしたんじゃないでしょうか。37節、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。この小さな子供たちを受け入れる。この子供たちに心を向けて、この子供たちを私の名のゆえに、ただ可愛いからだけじゃなくして、イエス様のゆえにこの子供を本当に受け入れ、この子供のために生きるものは、私を受け入れるものです。私を受け入れるものは、私を使わした父なる神を受け入れるのです。弱いもの、小さいものを無視して、何とか上に這い上がろうとしようとしてた男たちは、恥ずかしさに顔をあからめ、ああ、私の仕事は、人に隠れたところで、なんと小さな世界でとですね、思ってた女性たちは、この言葉によって、本当にですね、生きがいを与えられたに違いないのです。私はこの場面を思うとき、一つの有名な詩をですね、思い出して、今日それをですね、修法の裏に、印刷させていただきました。満たされし希望。内村鑑三が訳したですね、ホイッチャーの詩です。ちょっと読ませていただきます。学校帰りの二人の娘子、互いの目的問い合わせしに、かの娘は言えり、わらわは女王となりて治めん。この娘は言えり、わらわは広く世界を見んと。年経て後にまた愛しとき、互いの地位を問い合わせしに、かの娘は言えり、我らは実に女王となれり、貧しき人の妻にはあれる。楽しき家族はわらわの民なり、実なる夫はわらわの王なり、愛の務めはわらわの律なり、そなたはいかになりゆきにしや。この娘は言えり、広き世界は昔も今も、まだ見ぬ国となりて残りぬ。愛と義務との境を越えてわらわの足はいでしことなし。広き世界のその訪れに、わらわは耳を傾けもせず、わらわの母の病の寝間は、わらわの世界にあるぞかし。二人互いに手を取り合わせ、喜び涙にむせびて泣けり、神は幼児の願いを聞けり、我らの望みは満たされたりと。なんとも心にこう残る素敵な歌だと私は好きなのですが、イエス様はまさにそのような女性を、そのような生き方をする者を尊い者として、受け入れ見てくださったのです。弟子たちはなんと恥ずかしいつばぜり合いをしてたことでしょう。最後にもう一つの引用をさせていただきたいと思います。千尋葉先生、榎本康郎先生のご本の中に二日分のパンという本があります。その中から先生がまだ京都で世耕教会世の光と書くですね、教会の牧師をしていたとき、その教会に伝道師として若いですね、A というですね、兄弟を伝道師としてお招きしました。その A という働き人との心の葛藤のですね、赤裸々な証がありますので、ちょっと長いですけど読ませていただきます。彼が伝道師として着任してから何ヶ月か経ったある日の夕方のことである。私はふてくされて家に入ろうとせず、ニースを持ち出してその上に寝そべっていた。どうしたの？ご飯ですよ。早く入ってきてちょうだい。ルツ子も A 先生もお腹を空かせて待ってるのよ。家内は勝手口から顔を突き出して私を呼んだ。私は荒々しくそれに答えた。先に食べとけ。どうしたの？ そんなに不機嫌な顔をして、さあ早く食べましょうよ。蚊が来るでしょ、そんなところで寝てると。やかましい。先に食べとけ言うたら、先に食べといたらええのや。自分の不機嫌を自分でセーブできない悲しさ。まるで八つ当たりである。しょうがない人やな。それじゃお先に食べますよ。家内はそう言って引き上げていった。今夜はどうやらご機嫌が斜めのようですわ。先に食べとけっていうことですから、食べましょう。家の中から家内の声が聞こえてくる。それを聞きながら、俺はこれからずっと食べてやらんぞと思った。私お父ちゃん連れてくる。しばらくしてルツ子の声が聞こえた。やがてこちらにやってきた。瞬間困ったことになったと思っていると、お父ちゃん一緒に食べようよね。怒っとるん？なんで怒っとるん？早起きてえな。ルツ子は私の手を引っ張りながらこう言った。先ほどのせっかくの決心がたちまち崩れそうになった。お父ちゃんはな、ちょっとこうしていたいんや。ほっといて。神様とお話ししてんのやさかい。かろうじてこう言って、ルツ子を納得させた。ルツ子は変なお父ちゃんと言いながら残念そうに食卓に戻っていった。一体自分は何に腹を立ててんのやろう。しばらくしてそのことを考えてみた。考えてみると何にも腹の立つようなことはない。ただ A 君が来てから信者の心がだんだん自分から離れていくのが何とも言いようのない寂しさを感じさせ、そんなことに寂しさを感じている自分がまた腹立たしくてしょうがないのである。A 先生はよう勉強してはる。なおという声を聞くとたまらなくなるのである。ひがみか、嫉妬か、我ながら嫌になる。彼を憎んでいるわけではない。彼の学識について常日頃頭が下がる思いさえしているのである。それなのに、彼が少しでも称賛されると心が暗くなり、不機嫌になってしまう。こんな自分が無性に腹立たしいのである。どうしたの？そんなに不機嫌な顔して嫌な感じ。食事を終えた A 君はこんなことを言いながら私のところに近寄ってきた。冷やかされているのかと思うと怒りが爆発しそうになった。お腹でも痛いの？体の調子の悪い時はゆっくりと寝た方がいいよ。私がムッとして何も答えないでいると、彼はまた心配そうにこう言った。しかしその言い方がいかにも尊大ぶっているように感じられて、私はますます腹が立ってきた。よかろうが悪かろうがほっといてくれ。そう怒鳴りたくなった。このままでは到底今の自分の心を抑えきれないと思ったので、わし来週の日曜日から、マルコ伝を一章ずつ公開説教しようと思うから、礼拝で少し長いような気もするが、一章ずつ読んでくれ、と言って話題を変えようとした。すると彼は、それを突き放すように言った。一章ずつ公開説教するなんてそれは大変だよ。やめといた方がいいよ。もうこうなってはどうにもならない。大変であろうがなかろうがわしの勝手や。偉そうな口聞くな。君はわしから言われた通りに聖書を読めばいいんだよ。人間何もない時には聖人や君子のごとく振る舞うことができる。しかしひとたび自分の立場が危うくなったりすると、それまで予想もしなかったような言葉を吐いたり、行動に出たりすることがある。いつか、悪霊とは非常の時に顔を出すものであるといったような意味のことを読んだ記憶があるが、まさにその通りである。こんな言葉を口にする者が、いくら礼拝堂でニコニコして見せたところで、それは欺瞞以外の何者でもない。私はこのような乱暴な言葉を喋りながら、心の底ではそのことを後悔していた。しかしもう止めることができなかった。どこかで仕返しをしていることに快感を覚えているもう一人の自分がいるのである。電車に飛び込んでしまいたかった。なんと自分は情けない人間なのだろう。なんと下劣な人間なのだろう。そう思うとたまらなかった。自分が世界中で一番嫌な人間のように思われた。憎んでも、軽蔑しても、椿を引っ掛けてもなお足らぬ自分。一体このような自分をどうすればよいのだろう。夕闇の中で私は一人でもだえた。しかし、どんなにもだえても、どうすることもできない。誰にも恥ずかしくて話すこともできない。しばらくして私は思わず、神様と祈った。祈ったというよりも、神様を呼んだのである。呼ばずにおられなかったのである。そして、神様と呼んだ自分の声が、自分の耳に聞こえたとき、私の目からは涙がにじみ出てきた。目から溢れた涙が耳に流れ込んできた。それを手で拭ったが、拭っても拭っても涙は耳に流れ込んできた。それは決して気持ちの良いものではなかった。しかし不思議なことに、その時から私の心は落ち着きを取り戻し、やがて何か明るくなってくるのを感じた。空には星がキラキラと光っていた。いつの間にか涙が乾き美しい夜空が見えてきた。我山に向かえて目を上ぐ。我が助けはいずこより来たりや。 詩編121編の言葉が自然に口から出てきた。口ずさんでいるうちに私の心は次第に大きくなり、もはや何者をも恐れない自信が湧いてきた。よーし、やるぞ。私は独り言を言って寝室から立ち上がった。そしてスタスタと A 君の部屋に行った。だがさすがにドアの前に立った時は一瞬のためらいを感じた。しかしその迷いも決して長くはなかった。A 君いる？私はドアをノックしながら明るい声で叫んだ。中からは返事がない。A 君いないの？私はもう一度読んだ。すると、はい、今開けます。声がして中からガラッと戸を開けると、先ほどはすいませんでした。生意気なことを言って、彼は深々と頭を下げた。何言うてるんや。謝らんなんのはこのわしや。すまん、許してくれ。私はこう言って、彼の手を力いっぱい握った。なんとも赤裸々な榎本先生の証なんですけど、本当にですね、榎本先生の姿の中に、また弟子たちの姿の中にいるのは、また私たち自身の姿ではないでしょうか。でも、こんな私だからダメだではなくて、こんな私だからこそ主に捧げて、主に清めていただき、主に用いていただきたいものです。神様、こんな私です。自我に引き回され、虚栄に生きることがないように、ありのままのこの私をあなたに捧げます。どうぞ私を使えるものとして生かしてください。それを喜ぶものとして私を生かしてくださいと、本当に使えるものとして主に捧げていきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちは、誰が一番偉いかと、内緒話をしている弟子たちの姿の中に、まさに私たちの生まれながらに持っている自我の姿を見せられています。それは様々な形で、私たちの心に、私たちの言葉に、私たちの人間関係に現れてきますが、神様、そんな中でどうぞ今日、小さな子供を抱き寄せて、弟子たちの真ん中におられるイエス様のお姿にしっかり目を留めさせてください。小さな子供のために、小さな子供に心を向けて、同じ位置に立っているイエス様のお姿、なんとか自分を人の上に置こうとする弟子たちの対照的なその生き方、そしてまさに、イエス様が、神と等しくあることを固執すべきことを思わないで、貧しくなって人となって、いや、最も恥ずかしいしもべの姿をとって、あの十字架で、人間の中で最低の死に方、恥ずかしい死に方をすることによって、人間の最低のものを、そこから救おうとされるイエス様のお姿、それを私たちは今日見ながら、自らの生き方を恥じ、あなたの前に自らを捧げて、主よどうぞ私の在り方、私の生き方を変えてください。人の上に立とうとするなら、神様どうぞ、本当に聖なる野心を私たちのうちに与えてくださって、キリストの心を心とさせてくださるように、心からお願いをいたします。私たちはありのまま、自我にがんじがらめになったようなこのままで、主よどうぞ、この私を憐れんで、この私をお捧げいたします。どうぞ私を変え、作り変え、私を用いてくださいと、今日から始まる一週間の歩みの中で、しばしば鎌首をもたげてくるこの自我の声に、気づくたびに主を呼ばしてください。榎本先生が神様とその中で呼んだように、そのたびにあなたを呼び、あなたによって変えられていくことができるように導いてください。お一人お一人のうちに主がキリストの十字架の上に良きことをしてくださることを心から感謝し、尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。